今日も時間通りに来たね。待ってたよ。なんかもう興奮しちゃってない？とりあえず早く上がって。さてと、私の部屋に呼び出されたってことは、今日は何をさせられるのかもう分かってるよね。普通の恋人同士だったら二人でお話ししたり遊んだりして、その後エッチなこととかもするのかもしれないけど、あなたみたいな寝取られマゾ彼氏くんの場合は、呼び出される理由なんて一つしかないよね。また私のために、あなたに惨めな思いをさせるためだけの、ゾッとするほど残酷なあの楽しいゲームをいっぱいさせてあげる。今日もあなたの寝取られマゾーナに姿いっぱい撮影させてもらうからね。ねえ、あの後どうなったのか知りたいよね。どうせ自分のせいで私がごし、先輩にどんな目に遭わされることになったのか想像して、家でもいっぱい短小をちんちんしこしこしてたんでしょ。安心して、あなたのために今回も全部こと細かに教えてあげるから。でもその話をするのは今じゃなくて、あなたがシコシコし始めてからにしておいてあげる。興奮してるのにシコシコできないのは辛いもんね。あ、用意してって言っておいたものはちゃんと今日持ってきてくれたかな。そう、マジックペンと、あなたが自分に似合うと思うような女性用のブラジャーとショーツだよ。ねえ、持ってきたならちょっと見せてみて。ちゃんと用意してきてくれたんだね。へえ、あなたってこういう柄の下着が好きなんだ。今日のためだけにわざわざいろんなデザインの下着を調べて選び抜いて買ってきてくれたんだよね。それとも、もしかして実は私に隠してただけで前から持ってたりしたのかな。これを使って今から一体何をさせられるんだろうね。普通の男の人はこんなもの一つだけでも持ってるのがバレたら一生変態扱いされちゃうよ。それなのに言われたからって平然と持ってきちゃうなんて、もうすっかり先輩に、ご主人様に逆らえない変態の負け犬に落ちちゃったんだね。うん、そうだよ。私今はもう先輩のこと、ご主人様って呼ばせてもらってるの。さっきはあまりにも自然に自分の口からご主人様って言葉が出たことにびっくりして、ついごまかしちゃった。でも今日からはあなたも先輩のことをそう呼ぶようになるんだよ。あれ、さすがに自分までまるでペットか奴隷みたいに先輩のことをご主人様なんて呼ぶのはおかしいなんて思ってたりするのかな。なら、もう一度自分の立場をおさらいしてみようか。まず、あなたと私は両思いで恋人同士だよね。あなたはその恋人を自分がいないところで先輩に無理やり寝取られて、その恋人は徹底的に強いオスとするセックスの快楽を覚え込まされちゃったの。でもあなたはもともと先輩のことを 自分では絶対に勝てない格上のオスだと認めていたから、最初から文句の一つも言おうとはしなかったよね。それどころか、自分の恋人を先輩に侵されたことに興奮して、私の目の前で惨めにオナニーを始めちゃったの。男としてもう見てるこっちが泣きたくなるくらい情けないけど、これだけならまだ。あなたはただの恋人を寝取られたかわいそうな被害者でしかなかったよね。でもあなたは惨めで情けなくて最高に気持ちいい寝取られまぞオナニーをするために、自分からどうか僕の代わりに僕の彼女とセックスしてください、僕の彼女をあなたの精子で妊娠させてくださいって先輩に土下座でお願いして射精しちゃったよね。それに私、この前言った通り、あなたが私の前でオナニーしてた時の動画は先輩に全部見てもらったし、データも渡しちゃったの。だからあなたは自分が先輩には絶対に勝てないってちゃんと自覚してるし、先輩に情けない自分の代わりに恋人を犯してくれた恩を返さなきゃいけないし、決定的な弱みも握られているから先輩には絶対に逆らえないの。そんなあなたの立場を、ペット、下僕、奴隷以外になんて表現すればいいのか思いつかないよね。だからこれからは、あなた様には絶対勝てません、あなた様には絶対に逆らいませんって意思を伝えるために、先輩のことは私と一緒にご主人様って呼ぶの。これで納得してくれた？なら後でちゃんとご主人様って呼べるようにちゃんと練習しようね。もうすぐにでもあなたに寝取られまぞオナニーの準備をしてもらいたいんだけど、その前にいくつか言っておかなくちゃいけないことがあるの。この前、あなたが帰った後、私、すぐにご主人様に連絡を入れて、あなたがオナニーした動画を送信しちゃったの。そしたら、私の部屋の住所を教えろって言われて、あなたと恋人になったその日の夜に、私、この部屋で、ご主人様に浮気エッチしてもらっちゃったの。彼氏のあなたとはまだキスもしたことないのに、私はご主人様にファーストキスも処女も何もかも全部奪われちゃってるの。ここまで惨めな立場の彼氏くんってあなたの他にはなかなかいないんじゃないかな。さっき言った通り、浮気エッチがどんな感じだったのかは後で詳しく教えてあげるけど、結論だけ言うとね、あなたが寸止めオナニーした分だけじゃ全然物足りなかった。もちろんずっとずっと欲しかった先輩の極太をチンポで犯されるのは信じられないくらい気持ちよかったよ。うん、あなたも私のために寸止めオナニーを頑張ってくれてたけど、でもやっぱりあれだけじゃ全然ダメだったの。でもあまり長い時間あなたに寸止めオナニーをさせても、今度はそれを確認するご主人様に余計な負担がかかるでしょ。だからね、私、ご主人様にもっともっと長く激しくエッチしてもらいたかったから、マゾ彼氏にはどんな惨めなことでもさせますので、ルールを変更してくださいってお願いしたの。そしたらご主人様が、私にとってもあなたにとってもすごく都合のいいルールを二つも提案してくれたんだよ。まず一つ目はね、 あなたが犯されてる女の子みたいな甲高い喘ぎ声を一回上げるごとに、私も一回行かせてもらえるようになるの。このルールがあれば、あなたが射精を寸止めするのに時間がかかっても、女の子みたいに、みたいな恥ずかしい喘ぎ声を上げてくれればカバーできるようになるの。そしたらきっと先輩も本気で私を生き地獄に落として、あんあんよがり狂わせてくれるようになると思うの。それで二つ目は、あなたが自分の太ももにマジックペンで肉便器の女の子みたいに自分で線を描いた数だけ、私も一回仲出ししてもらえるようになるの。このルールがあれば、あなたが無理に何回も射精しなくても、例えばあなたがオナニーの最中に気持ちが高まって、ご主人様に僕の彼女に種付けしてくださいって強く思っちゃった時とかに、太ももに線を描けば、それだけでご主人様に私が仲出ししてもらえる回数が増えるの。線を描くだけでいいなんて、ものすごく破格な条件だよね。どっちのルールも実行するたびにすごく惨めな気分になれるだろうね。でも、このルールを適用してもらうためには一つだけ条件があるの。それはね、あなたが女性用の下着をブラジャーとショーツを身につけた状態でオナニーすることなの。本当はうすうす気がついてたよね。私の前で自分の用意したそれ無理やり着させられちゃうんだって。なんでご主人様があなたにそんなことさせようとしてるのかわかる？どうか僕の代わりに僕の彼女とセックスしてください、僕の彼女をあなたの精子で妊娠させてくださいって、あなたがご主人様に惨めにお願いしている動画を見たご主人様は、自分の大切な彼女も守らずにオナニーしてるだけのあなたは男として最低の存在だって心底呆れて軽蔑したみたいなの。だからオス失格のあなたには、女の子用の下着を身につけてこびこびの甲高い喘ぎ声を上げながらオナニーしてる姿がお似合いだって言ってたの。まあ要するに、
お前みたいな負け犬はもう自分を男だと思うな
ってことなんだと思うよ。あなたが自分のことをオス失格の負け犬だと認めて、めめしくご主人様にこびながらオナニーすれば、ご主人様はオスとしての役目を果たせないあなたの代わりに、私を今まで以上にもっともっとまるで自分の恋人のように可愛がってくれるの。だから今日はご主人様に、ご主人様の言う通り、私はオス失格です、負け犬でごめんなさいって気持ちがちゃんと伝わるように、めめしい女装オナニーをしようね。